皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米 to me、 声の広報令和4年4月号をお届けいたします。今月号の表紙は、毎年2月の初馬の日に行われる米川の水かぶりの一コマです。わら装束に身を包み、頭から数本の角ならぬ稲わらの冠、その下に覗かせる顔には白いタオルを頭に巻いて、黒いマスクとすすまみれの顔、あら、せっかくのイケメンが、それでもかっこいいね、おまけに上目遣いで水をかける桶にも力が入る、屋根を睨んでいるような目は気合が入って一段と凛々しい、所狭しと地域の火の用心と火災予防を呼びかけながら願いを込めて水をかける。その様子を防寒着姿のテレビカメラが追っている。寒い中毎年ありがとう、とみんなの声が聞こえてきそう。詳しくはホットラインで紹介いたします。今月号は28ページです。 CD2 枚でお届けいたします。2枚目は16ページの4月のおすすめ図書からになります。なお CD ごとタイトルごとにチャプター2でご案内いたします。1枚目、1表紙、2から5ページ実現可能な生活習慣改善に向けた取り組み、3、6、7ページ今月のホットライン、4、8から12ページ今月のお知らせ、5、13ページ健康、6、14、15ページタウンズトピックス、次から2枚目になります。2枚目の1、16、17ページ4月のおすすめ図書、虫歯のない子おめでとう100歳、2、18、19ページ町の若い衆、僕と私の夢、我が家のアイドル、3、20、21ページ寄り添い半世紀、ふるさとへの思い、オラホの道の駅、町の文芸、4、22から27ページ情報広場、5、28ページ裏表紙ときめき人編集後期の順でお送りいたします。
実現可能な生活習慣改善に向けた取り組み1、ナトカリレシピで千葉産野菜摂取アップ事業、おいしく楽しくナトカリレシピを共同制作しました。市食生活改善推進協議会は、東北大学 COI 東北拠点やカゴメの協力により、ナトカリバランス、ナトリウムとカリウムの摂取バランスの視点を加えた配布用レシピと調理動画を作成し、昨年11月1日から30日までの期間、市内5カ所の道の駅と3カ所の物産施設の地場野菜コーナーに設置し、登米の野菜を購入して家庭でも野菜の食べ方を楽しんでもらえるよう啓発を推進しました。高血圧の大きな原因として食塩の摂りすぎ、野菜不足などが挙げられることから、登米の大地で育まれる大地の力を生かして適塩に取り組んでいきましょう。ナトカリレシピとは、塩分ナトリウムを控えめにし、野菜カリウムをたっぷり使ったレシピです。市内の道の駅などの地場産野菜コーナーにレシピ集とレシピ動画のモニターを設置、ナトカリ比を意識した食生活を推進しています。写真が1枚掲載されています。適塩というプラス視点、実現可能な生活習慣改善。市内の脳血管疾患の死亡率は県平均より高く、特定健康診査の結果では例年受診者の3割弱の人が高血圧で要医療判定になっています。高血圧の大きな原因の一つとして食塩の摂りすぎ、野菜不足などが挙げられます。市では食生活の目安として、東北大学東北メディカルメガバンク機構と COI 東北拠点と協力して、2017年から特定健康審査時に 尿ナトリウムカリウム比イカナトカリ比の測定を始めました。その場ですぐ塩分と野菜の摂取バランスを数値で見える化することで、市民が食生活習慣に新たな関心を示すきっかけになることを目指しています。ナトリウム塩分の摂取量を減らしながら、体内の余分な塩分を外に排出してくれるカリウムを含む野菜や果物の摂取量を増やすという適塩をキーワードに、減塩というマイナス視点から野菜を食べようというプラスの視点に変えることによって、より具体的で実現可能な生活習慣改善に向けた取り組みを推進しています。5年間でナトカリ比低下、取り組みを開始した17年から21年までの5年間継続して受診した測定者8330人のナトカリ比の値は男女ともに低下し、ナトカリ比測定後の住民の食行動に変化が見られました。また最高血圧、収縮期血圧については取り組みを始めてから3年間は低下しましたが、20年、21年においては新型コロナウイルスの影響もあり低下しませんでした。この要因として、新型コロナウイルスによる生活習慣の変化や検診会場における雰囲気の変化が影響した可能性も考えられます。今後も良好なナトカリ比の値を目指して啓発を推進していきます。米の豊富な地場産野菜とナトカリの考え方を結びつけた啓発、食と農の連携推進事業、市民が適塩と野菜摂取アップを意識した食生活の改善をすることで、市内の豊富な地場産野菜の消費につながるよう、東北大学 COI 東北拠点登米市食生活改善推進員協議会カゴメと協力して2つの取り組みを実施しましたので紹介します。取り組み1、ナトカリレシピで地場産野菜摂取アップ事業。取り組み2、野菜たっぷり適塩ナトカリレシピコンテスト。問い合わせ、市民生活部健康推進課地域保健係0220-58-2116。
令和3年度野菜たっぷり適塩ナトカリレシピコンテスト表彰式。野菜たっぷり適塩ナトカリレシピコンテスト表彰式が1月18日に狭間公民館で開催されました。同コンテストは市内の小学5、6年生の親子を対象に、適塩を意識しバランスの良い食事について知り、合わせて地場産野菜について理解を深め、子どもの頃から食に関心を持つ機会にしてもらおうと市で初めて企画した事業です。市内で採れる野菜を使い、薄味でも美味しく食べられるレシピを募集したところ、77作品の応募があり、優秀賞、ナトカリ賞、ヘルスメイト賞、カゴメ賞として各2作品計8作品の入賞が決定しました。入賞者には市内産の木工品や野菜のほか、調理グッズ、カゴメ商品の詰め合わせなどに加え、市内産環境保全米が贈られました。入賞作品の中から2作品が3月に市内の学校給食で提供されました。問い合わせ、市民生活部健康推進課地域保健係0220-58-2116。写真は前列に市長と食会の会長、賞状を持った子どもたち5人、そして後列には親たちが写っています。2021実現可能な生活習慣改善に向けた取り組み、親子で取り組もう野菜たっぷり適塩ナトカリレシピコンテスト入賞作品。料理の写真とレシピに込められた思いが2作品ずつ紹介されています。優秀賞、つけだれいらずの野菜春巻き、 佐沼小5年森田風斗くん、北方のおばあちゃんが育てているキャベツとセロリを使いたいと思ったから、いつもセロリの葉っぱが余っているから。留の彩り野菜二刀流、佐沼小5年尾形陸くん、僕は野菜がちょっと苦手なので、野菜があまり好きでない人でも美味しく食べられる料理をお父さんと一緒に考えました。ナトカリ賞、カリパリナムル、上沼賞6年千葉亮斗くん、切り干し大根やナトリウムを出す働きがある中田町名産キュウリを入れ、たくさんの野菜が取れるナトカリレシピになると思いました。もりもり豚汁、佐沼賞6年木川空さん、豊かな留の食材をいっぱい詰め込んだ、心も体も温まる料理を作りたいと思いました。ヘルスメイト賞、留市の野菜を使った具沢山味噌汁、朝水賞6年羽生俊くん、僕は野菜があまり好きではなく、野菜をあまり食べないので、僕が毎日朝に必ず食べる味噌汁に野菜をいっぱい入れようと考えたからです。キャベツのデリ風サラダ、豊間賞6年鈴木桃香さん、曽祖母から届いたキャベツでサラダを作ってみたいと思ったから、ゆで卵を入れて妹たちも食べてくれるよう工夫しました。カゴメ賞、寒い日に食べたい留め野菜のこってりマスタード炒め、北方賞6年千葉南さん、家にある野菜をなるべくたくさん使った料理にしようと思って、寒くなるので温まる一品にしようと思いました。カブと鶏肉のトマト煮、横山賞6年西条明人くん、野菜がたくさん食べられるし簡単に作れると思いました。
1日あたりの食塩目標量を知っていますか？日本人の食塩摂取量の推移などを参考に、生活習慣病の発症予防と重症化予防のため、1日あたりの摂取目標量が設定されています。男性 7.5g 未満、女性 6.5g 未満。野菜で健康生活、毎日の元気はバランスの良い食生活から。野菜の働き、体の調子を整える、血糖値の急な上昇を抑える、余分な塩分を排泄する、便通を良くする。成人に必要な1日の摂取量は 350g、 野菜 70g を1皿分として1日で5皿分が目安。今月号では地域課題を統合的に解決する手法の一つの取り組みとして、留め市が締結している連携協定の中から主な取り組みとして適塩生活、ナトカリ比を紹介しました。お互いに成長できる関係を築き、健康課題解決を通して地域の健康長寿施策に還元できる連携協定は、留め市にとって重要視する支援策となっています。腎臓や内分泌系などの病気がある場合を除けば、血圧が高くなる原因のほとんどは生活習慣にあります。塩分を摂りすぎると血圧が上昇することになりますので、適塩を日頃から意識して生活することが大切です。健全な食生活の実現に向けて、野菜を毎日食べることをお勧めしていますが、国や県の健康・栄養調査の結果では、1日の野菜摂取目標量にあと1皿分 70g が不足しているのが現状です。家庭の食事で野菜をあと1皿プラスして、健康寿命・延伸を意識した食事作りに取り組みましょう。
今月のホットライン、子供らの力作展示、石の森記念館で自主企画展、第22回自主企画展石の森ふるさと漫画作品展が 2月5日から3月6日まで石森章太郎ふるさと記念館で開かれました。作品展は青少年の健全育成を目指し、漫画を通じて自由な自己表現の機会にしてもらうため企画。市内の子ども園や市内外の小中高校などから231点の応募がありました。作品は石森ヒーローだけでなく、独創性にあふれたオリジナルのキャラクターなど力作ぞろい。応募されたすべての作品がイラスト、漫画などの部門別に展示され、園児たちが描いた元気いっぱいのライダーや審査員をうならせるほどの完成度の高いイラストなどが来館者を楽しませていました。800年続く伝統行事、火伏せ願う米川水かぶり。ユネスコ無形文化遺産の米川の水かぶりは2月10日東和町米川地内で開かれ、雪が舞い散る中、男衆15人が家の前に準備された木桶の水を家々の屋根にかけながら火伏せを願いました。水かぶりは五日町地区に800年以上前から伝わる伝統行事。本年は小学5年から66歳までの地域住民15人がわら装束を身にまとい参加しました。昨年に続き感染拡大予防としてマスクの着用と検温、手指消毒などを徹底しての開催。来場者は少ないながらも、屋根に水をかけながら歩く男衆のほか、火伏せを願って藁を集める人など、伝統の光景が見られました。特殊詐欺の根絶願う、高齢者に注意を呼びかけ、富め警察署主催、特殊詐欺被害防止キャンペーンは2月15日、豊間総合体育館で実施され、同署員が来場者に啓発チラシなどを配布、同署オリジナルヒーロートメルンダーがワクチン接種に訪れた来場者に還付金詐欺などへの対応法を説明しました。県内では税金や医療費などの還付名目で ATM に誘導して現金を振り込ませる還付金詐欺などの特殊詐欺被害が多発。昨年は市内でも6件約700万円の特殊詐欺被害がありました。村上正則生活安全課長は、被害者の多くは高齢者となっているので注意が必要です。少しでも怪しいと感じたら一人で判断しないで、すぐに家族や警察に相談してほしいと特殊詐欺被害根絶を呼びかけました。就労定着の事例発表。ゆい障害者就業研修会、障害者就業生活支援センターゆいの研修会は2月18日波佐間公民館で開かれ、20人が参加しました。研修では発達障害があり、支援学校卒業後に正社員として採用された波佐間町の高橋拓人さんが目標を持って働くをテーマに発表。就労先での実習から3年目の現在までに苦労したことや頑張ってきたことなどの体験を話し、これからも一つ一つ目標をこなし、一人前の板前になれるよう努めたいと目標を語りました。アドバイザーの水落清継さんは、発達障害がある人にとってはメモを取ることもハードルが高いので、ホワイトボードの利用やイラストや写真での指示などの配慮が必要と語りました。地域住民でつながる企画展で手作り作品披露。西郷地区コミュニティ推進協議会主催西郷企画展が2月17日から19日まで西郷公民館で開かれました。企画展は地域住民が趣味や教室で作った作品を展示して地域の皆さんに披露し楽しんでもらうために開催。地域住民のほか老人ホーム入所者が制作した作品も披露されました。細やかな手作業が必要なハワイアンキルトは地域の高齢者たちが作成、販売できるほど立派な出来栄えの絵手紙の掛け軸やかご、お面、かご板など 多数の力作が並び、訪れる人を魅了しました。企画展を訪れた南方町の関口和恵さんは、頑張って作った作品を発表する場があることはいいですねと笑顔で話しました。歴史と思いを感じて、ひな人形や調度品を公開。特集展示ひな人形が2月19日から3月21日まで市歴史博物館で開かれています。同展示は昨年度の企画展桃と勝負の節句展を見た利用者からの、今年もひな人形を見たいという声を受けて企画。ひな人形や調度品は佐沼渡家から寄贈された江戸時代のもので、享保雛や次郎左衛門雛のひな人形のほか、一緒に飾られていた御所人形などの調度品も展示されています。企画した学芸員の小野寺俊也さんは、新型コロナウイルス感染症の影響で様々な季節のイベントが中止になる中、ひな人形を見て春の訪れを少しでも感じてもらえたら嬉しいと企画に込めた思いを話しました。
今月のお知らせ。令和4年度予算の概要。登米市は市政の基本的な施策経費である一般会計のほか、国民健康保険事業など5つの特別会計と病院事業など4つの企業会計があります。会計ごとの予算額をお知らせします。会計別予算額、会計名、令和4年度予算額の順にお話しいたします。一般会計435億7108万円特別会計、内訳、国民健康保険特別会計95億6573万円後期高齢者医療特別会計8億2601万円介護保険特別会計105億6930万円土地取得特別会計1028万円宅地造成事業特別会計1万円特別会計合計209億7133万円企業会計内訳、水道事業会計35億7177万円下水道事業会計45億4768万円病院事業会計82億963万円老人保健施設事業会計5億3589万円企業会計合計168億6497万円合計一般会計特別会計企業会計合計814億738万円となっております。登米市の令和4年度の一般会計予算額は435億7108万円で、前年度に対して10億1964万円の増となりました。歳入は地方交付税などの交付金が201億5385万円、国・県支出金が80億2971万円、これらを合わせると281億8356万円と歳入合計の約 65% を占めており、依然として国や県などへの依存度が高い状態にあります。歳出は子どもやお年寄り、障害者に対する福祉の充実などに使われる民生費が130億4795万円と最も多く、次いで市民を守る消防・救急などの消防費、市の管理業務である総務費、議会運営関連経費である議会費を合わせると67億4347万円、大規模な事業の実施に充てた借入金返済の交際費が63億1398万円と続いています。令和4年度の主要な施策、第2次登米市総合計画政策の大綱別。1、生きる力と創造力を養い、自ら学び人が育つ町づくり、新規東和地域小学校施設整備事業2920万円、小学校再編に伴い 統合校の校舎として予定している東和中学校の改修に向けた設計をします。新規津山児童活動センター整備事業、津山地域小学校施設整備事業、継続結婚新生活支援事業、小学校入学祝い金支給事業、家庭児童相談室運営事業、地域子育て支援拠点事業、小中学校等再編整備事業、学校運営協議会コミュニティスクール推進事業、教育支援センター運営事業、学校音楽支援事業、教育用コンピューター更新事業、豊間中学校改修修繕事業。2、安全安心な暮らしが支える笑顔で健康に生きるまちづくり、継続高規格救急自動車整備事業3537万円、救急災害に対応するため高度救命指揮材などを配備した高規格救急自動車を配置し、市民の安全を確保します。拡充予防接種アプリとめっこ健やかナビ事業、継続健康審査事業、新型コロナウイルスワクチン接種事業、応急手当普及啓発事業、消防団被服等整備事業、消防団車両等整備事業、防火水槽整備事業、ミニデイサービスシニアサロン事業、介護保険特別会計、生活支援体制整備事業、介護保険特別会計、病院事業繰出金。3、地域資源を生かし魅力ある元気な産業を作るまちづくり、新規ファーストウッド推進事業240万円、新生児に市内産の森林認証材で作った木のおもちゃを贈呈し、木育の推進と木材利用を促進します。新規初期型補助整備事業古宿地区森の担い手育成支援事業、拡充スマート農業等普及推進事業、継続シティプロモーション推進事業、農業経営収入保険制度加入促進事業、全国和牛能力共振会対策事業、汚染牧草と処理事業、畜産環境総合整備事業、高収益作物転換と推進事業、多面的機能支払い事業、企業立地促進事業、ビジネスチャンス支援事業、観光誘客対策事業、道の駅津山もくもくランド環境整備事業及び災害復旧事業。4、自然と生活環境が調和し人が快適に暮らすまちづくり、継続市営住宅建て替え事業、波佐間大網住宅2億173万円、耐用年数が経過し老朽化が著しい佐沼大網地区の市営住宅を建て替え集約します。継続デマンド型乗り合いタクシー運行事業、空き家改修事業、移住定住促進事業、住まいサポート事業、市道舗装補修事業、道路新設改良事業、橋梁維持補修事業、橋梁超寿命化事業、立地適正化計画策定事業、下水道事業繰出金、水道管路緊急改善事業水道事業会計、フォロワ浄水場再構築事業水道事業会計。5、市民と行政が共に作る共同によるまちづくり、新規公共施設複合化整備事業米山地区9020万円、米山総合支所を含めた公共施設について複合化し持続可能な多世代が交流できる拠点づくりをします。継続未来のまちづくり支援事業、詳細な資料は各総合支所窓口に資料を用意しておりますので、お近くの総合支所で確認ください。問い合わせ総務部財政経営課財政係0220-22-2159。
ロケーションジャパン準グランプリを受賞、第12回ロケーションジャパン大賞受賞式は2月17日リーガーロイヤルホテル東京で開かれ、 NHK の連続テレビ小説おかえりモネの舞台になった登米市と気仙沼市が
準グランプリを受賞しました。ロケーションジャパン大賞はロケ地やグルメをテーマにした雑誌ロケーションジャパンが1年で最も地域を盛り上げた作品とその地域を表彰するもの。当日は感染症拡大防止のため市役所狭間庁舎と会場をオンラインでつないで実施しました。33作品67地域のノミネートの中から支持率と行楽度、撮影サポート度、地域の変化で評価され計6作品8地域が入賞。グランプリは映画花束みたいな恋をしたで東京と調布市が受賞しました。熊谷盛弘市長はロケ支援の取り組みが市民や全国のドラマファンなど多くの皆様に評価されたことが何より嬉しい。おかえりモネでは森の町とめとして歴史や文化、食や伝統芸能などたくさんの魅力を発信することができた。今回の受賞を励みに今後もロケ地としての地の魅力を積極的に発信していくと受賞の喜びを語りました。市では今回の受賞を励みに今後もロケ地として市の魅力を発信します。問い合わせ、まちづくり推進部観光シティプロモーション課観光シティプロモーション係0220-23-7331。春の交通安全市民総ぐるみ運動を展開。4月6日から15日までの10日間全国一斉に春の交通安全運動が展開されます。市は次の4項目を運動の重点に掲げ各地区の街頭指導など関係機関団体と交通安全運動を展開します。運動の重点、子どもをはじめとする歩行者の安全確保、歩行者保護や飲酒運転根絶などの安全運転知識の向上、自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保、交差点と交差点付近の交通事故防止、新入学児童や歩行者に配慮した思いやり運転を、4月以降幼児や児童の歩行中の交通事故が増加する傾向にあります。自動車や自転車などのドライバーの皆さんは子どもをはじめとする歩行者に配慮した運転を心がけてください。また歩行者の皆さんも安全を確認してから道路を横断する、夜間に外出する際は常に反射材を身につけるなど自らの安全を守る交通行動をしましょう。自転車も乗れば車の仲間入り。昨年4月1日に施行された県自転車安全利用条例では自転車損害賠償保険などへの加入が義務化されました。自転車は身近な交通手段ですが道路を通行するときは交通ルールを守り安全な運転を心がけましょう。飲酒運転は犯罪です。自動車や自転車などを運転するときは飲酒運転が引き起こす事故の重大性を十分に認識しましょう。県飲酒運転根絶重点指定区域、狭間町佐沼あざ中江1丁目から5丁目指定期間4月1日から令和6年3月31日飲酒運転で失う6つの宝。1、命・死亡事故に直結。2、家族・家族離散。3、仕事・会社から解雇。4、社会的信用・マスコミ報道。5、免許・免許取り消し。6、お金・罰金や遺族保障。問い合わせ、市民生活部・市民生活課・市民総務係0220-58-2118。とめ10年連続全国へ。広報とめが広報誌組写真の2部門で県代表として日本広報協会主催全国広報コンクールに推薦されることが決まりました。 広報誌の部では10年連続での県代表です。広報誌の部で推薦される12月号は、さまざまな選択肢の中から登米を選んだ人たちを取材した特集、登米という選択を掲載。組写真の部で推薦される5月号は、全国大会へ出場した佐沼校ラグビー部の試合の様子を撮影したものです。12月号は企画の視点、タイトルの付け方が面白い、さまざまな分野で登米に関わる人の声で市の魅力をうまく伝えている。5月号は試合中の躍動的な場面がよく撮れている、顔が見える場面を狙っての撮影が成功しているなどの評価を受けました。広報登米はこれからも役に立ち親しまれる情報誌を目指します。農作業を受委託する場合の参考に、令和4年度登米市農作業標準料金賃金表を設定。賃金は実働8時間を基準とします。作業料金は1作業のみの料金です。複数の作業や未整備た回電など地形地質作業内容など通常と異なる場合は、双方協議の上決めてください。区画の考え方は補助ではなく作業面積による区画です。問い合わせ農業委員会事務局農政総務係0220-34-2317、病院事業だより。3、市民病院の役割と救急医療に対する思い、市民の皆さんと未来の病院事業を一緒に考えるため、登米市病院事業についてシリーズで紹介します。市は2021年2月に策定した病院事業中長期計画で、市民病院を主に市立3病院の急性期医療を担う病院として位置づけました。これにより重症患者の受け入れやさまざまな手術への対応が増えたことで、本年度の月平均の手術件数は 56.2 件と前年の 49.7 件から 6.5 件増えるなど、地域の基幹病院としての機能も充実してきています。また災害拠点病院として、災害時などの受け入れ体制や広域的な災害が発生した地域に派遣するための医療チーム DMAT などを整備しています。20年に宮城県南部で水害があった際は、救護班を含めると5日間丸森町での医療救護を支援するなど、広域的な医療体制維持の役割も担っています。治療について相談ください。市民病院副院長高橋武弘さん。当院は前谷病院や豊里病院と連携しながら、地域の基幹病院として急性期医療や重症疾患のほか、慢性疾患や緩和的治療なども行っています。病状で困っていること、悩んでいることなどありましたら、当院に相談ください。また地域住民の健康維持へ向け、予防医学にも力を入れています。協会健保や各種健診もありますので、ぜひ健康管理に活用ください。診療・健診に対する問い合わせ、市民病院1課0220-22-5511。安心して暮らせる地域を目指して、当院では皆さんが安心して暮らせる地域を目指し、診療科医師の協力によるバックアップ体制の強化などにより、対応が難しい脳血管疾患や心疾患、小児や産科救急などを除く患者受け入れの応受率向上に努めています。救急患者受け入れ要請に対する応受率は21年度11月末現在で 87.4% と、17年度の 79.7% と比較すると 7.7% 向上しました。また 応受率の向上に合わせて17年度は5分48秒だった救急患者を受け入れるまでの平均所要時間は21年度には4分54秒と大幅に短縮し改善しています。救急患者を断らない病院へ。市民病院外科長中川智彦さん。市民病院の外科医として勤務しています。私は地域を支える病院の医師として断らない医療を心がけ、可能な限り救急患者を受け入れられるよう当直の調整や医師間の連携強化に努めています。救急医療は利用しないことが一番理想的です。そのためには普段の健康管理と早期の受診がとても大切ですので、日頃から健康への心がけをお願いします。問い合わせ、医療局経営管理部経営管理課管理係、0220-21-6888。
健康、高齢者の相談窓口、地域包括支援センター、認知症初期集中支援チームは、認知症専門員サポート医と認知症の専門知識や豊富なケア経験を持つメンバーで構成した支援チームです。早期に専門医療機関の受診・治療につなげ、適切な医療やサービスなどが受けられるように支援しています。支援の対象は40歳以上で、自宅で生活している認知症の人や認知症が疑われる人のほか、診断を受けていない人や治療を中断している人、生活に支障が出ているが必要な医療や介護サービスなどを利用していない人、またその家族も訪問し相談に応じています。認知症で悩んでいる人は担当の地域包括支援センターまで問い合わせください。相談先、名称、電話番号の順にお知らせいたします。波佐間地域包括支援センター、0220-22-1152、中田石越地域包括支援センター、0220-34-7611、石越分室、0228-34-4151、当は豊間地域包括支援センター、0220-53-4811、豊間分室、0220-52-5090、米山南方地域包括支援センター、0220-29-5821、南方分室、0220-58-4311、津山豊里地域包括支援センター、0225-68-3780、豊里分室、0225-76-4811。問い合わせ、福祉事務所長寿介護課、地域包括支援係、0220-58-5551。4月の心の相談、日にち、場所、受付時間、担当の順にお知らせいたします。19日火曜、南方公民館、13時半から15時半、医師。27日水曜、波佐間保健センター、10時から11時、臨床心理士、精神科の医師などが相談に応じます。安心してご相談いただくため、完全予約制です。土日祝日を除く相談日前日まで、お住まいの総合支所まで申し込みください。登米市民病院小児科救急診療、日曜日受付時間9時から16時半、夜間、小児6歳以上の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ、登米市民病院、0220-22-5511。4月の休日当番医、日にち、休日休館当番医、歯科休日当番医の順にお知らせいたします。3日、波佐間町二平内科医長会員、
南方町プレミア歯科、東科波佐間町佐藤内科院、波佐間町高橋歯科クリニック、17日波佐間町佐向院、豊間町高橋歯科院、24日東和町米川診療所、波佐間町富士歯科クリニック、29日波佐間町上杉皮膚科院、津山町津山歯科診療所。診療時間9時から12時、13時半から17時です。休日休館当番医第2次診療、登米市民病院0220-22-5511、問い合わせ登米市医師会0220-22-2084。休日を除く月曜から金曜日です。歯科休日当番医問い合わせ市民生活部健康推進課0220-58-2116。当番医は変更する場合があります。各医療機関に確認の上受診ください。石巻市夜間休館センター、診療科目内科外科小児科、原則応急処置までです。診療時間など詳しくは問い合わせください。問い合わせ石巻市夜間休館センター、 0225-94-5111。 自殺予防仙台命の電話、誰にも言えない気持ち聞かせてください。 0227184343。 引きこもり一人で悩まないで、宮城県引きこもり地域支援センター、 0229-23-0024。 子ども夜間安心コール電話番号、プッシュ回線の固定電話携帯電話からシャープ8000、プッシュ回線以外の固定電話 PHS から0222-1-2-9390。相談時間毎日午後7時から翌朝午前8時です。休日夜間診療案内は24時間対応です。0229-24-2267。その他問い合わせ市民生活部健康推進課、保健推進係 0220-58-2116。
タウンズトピックス、9つの町のホットな話題をお届けします。波佐間、幻の郷土芸能獅子踊り披露。佐沼地区地域づくり事業佐沼の文化歴史講演会が2月6日波佐間公民館で開かれました。講演会は幻の郷土芸能佐沼獅子踊りの再興と題し、佐沼獅子踊り伝承会の大場寛一会長が講演。大場会長は郷土芸能を絶やさないため、住んでいる地域の郷土芸能の歴史を知ってほしい、今後も後継者の育成に力を入れたいと話しました。講演後は伝承会による佐沼獅子踊りの実演があり、参加者は迫力のある音と踊りに見入っていました。豊間、親子で作るおいしいお菓子。親子クッキング教室は2月11日豊間公民館で開かれ、4組の親子が参加しました。クッキング教室はバターやきび砂糖、市内産の米粉などを用いたクッキーを親子が協力して調理。クッキーの焼ける香りが教室中に漂い出すと、児童からは美味しそうないい香りなどの声が上がり、焼き上がりを待ちきれない様子でした。出来上がったクッキーは瓶やパックなどの容器に詰め、シールなどで思い思いに装飾しました。当はボーリングで運動不足を解消。マイヤ公民館主催成人教育事業ボーリング教室は1月20日27日と2月3日石巻市プレナ宮城で開かれ、 地域住民7人が参加しました。教室は講師からボーリングと健康維持の関係性についての講話を聴講、座学の後に試合形式でボーリングをプレーしました。参加者からは日頃の運動不足が解消できた、ぜひ来年度も参加したいという声が多く上がり、ボーリングを楽しみながら運動と健康について学びました。中田、レベルに合わせて楽しく学ぶ、朝水コミュニティ運営協議会主催、実社会で役立つパソコン教室は2月5日朝水ふれあいセンターで開かれ、6人が受講しました。教室は近年の情報機器などの普及に対応できるよう、自由にパソコンを学べる環境を提供する目的で開催。参加者の年齢やレベルに合わせた受講内容で実施されました。ワードやエクセルの使い方などテキストを使った指導に参加者らは熱心に耳を傾けていました。豊里、大きく成長して帰っておいで。北上川漁業協同組合豊里支部主催、鮭の放流体験は2月15日豊里水辺の公園で開かれ、豊里小中の5年61人が鮭の稚魚を旧北上川に放流しました。放流体験は生き物や自然から生命の大切さを学んでもらうことが目的。児童は水槽の中を元気に泳ぎ回る稚魚を観察、その後バケツに入れた稚魚約20万匹を川に放流しました。児童たちは川を下った鮭が無事に成長し、数年後に大きくなって帰ってくることを願いました。米山、原子力災害に備え町越え避難、女川原子力発電所の事故を想定した原子力防災訓練は2月10日から12日まで県内各所で実施され、市内では発電所から30キロ圏内の豊里と津山町域からの住民などが参加しました。訓練では避難者に指定の避難所を案内する避難所受付ステーションを米山総合支所前に設置、豊里町からの避難者が受付ステーションに来ると担当者が指名などから避難先を確認し、指定された避難所へ誘導しました。石越し、ハンカチ使って交通安全啓発、石越し地区交通安全母の会主催、石越し虹色こども園への交通安全啓発物品寄贈は2月24日同園で実施され、交通安全母の会から園児へハンカチが寄贈されました。寄贈されたハンカチは交通ルールを守ることを呼びかけながら横断歩道を渡るカエルのキャラクターをプリント、園児たちはハンカチを使うたびに交通安全について意識することができます。南方、交流深め心と体の健康づくり、スポーツクラブ南方主催いきいき健康サークルは2月15日南方中央運動広場で開かれ、同会員ら30人が参加しました。健康サークルは心と体の健康づくりを目的にグラウンドゴルフを実施、参加者は仲間との交流を深めながら腕を競い合いプレーを楽しみました。熟練された技術から好プレーが出るとナイスショットなどとお互いを称えました。津山、中学生が施設に車椅子を寄付、津山中学校千坂香織校長生徒84人の車椅子贈呈式は2月28日同校で開かれ、厚生委員の熊谷多恵さん3年と西条明奈さん2年が特別養護老人ホーム龍風園の阿部一郎園長に車椅子を贈呈しました。 同校では毎月28日を地域貢献のために募金する津山の日と定め、小遣いやプルタブを集めるなど取り組める善意を3年間積み重ねてきました。阿部園長は善意をありがとう、大切に使いますと話しました。